皆さんこんにちは。聖書の中には具体的なイメージと結びつけてイエス・キリストを表現している言葉がいくつもあります。その代表的なものが命の水、命のパン、そして世の光、あるいは良き羊飼いといったものです。今日はその中から早春にちなんでというわけでもないのですが、世の光なるキリストについて聖書の中からご一緒に味わってみたいと思います。私たちの日常生活の中では言うまでもなく光はとても重要な役割を担っています。日照時間の最も少ない冬至を過ぎると寒さはまだ厳しくても私たちはなぜかほっとします。逆に日の差さない日が何日も続くと気がめいってしまいます。松本は全国でも比較的日照時間に恵まれている土地柄ですが、それでも私たちは太陽のさんさんと降り注ぐ土地に憧れます。ヨーロッパの北の方に住む人たちは夏のバカンスになると退去してイタリアや地中海沿岸に出かけるというふうに聞いていますけれども、それもよくわかる気がします。光の全くない世界を皆さん想像できるでしょうか。それはとても難しいことだと思います。なぜならそのような環境を経験したことは私たちにはほとんどない、ほとんどというか全くないからであります。私が小さかった頃は今よりずっと夜は暗かったように思います。町内の子ども会で、夜お墓を歩く肝試しというのがありまして、真っ暗な中を歩くことがとっても怖かったのを覚えています。それでも漆黒の闇というものを私たち現代の人間はほとんど経験したことがないのではないでしょうか。そしてもしそのような中に置かれたとしたら私たちは恐怖のあまり腰を抜かしてそこから一歩たりとも歩き出せないに違いないと思います。また地球の主要なエネルギー源は地球が誕生した時から今日に至るまで太陽の光であるということも忘れてはならないでしょう。植物は光合成によって炭水化物と酸素を作り、動物はその酸素を体内に取り込みミトコンドリアという細胞内の小器官でエネルギーを産生しています。石油や石炭といった化石燃料も酸素を燃焼させることによってエネルギーを取り出しています。嫌気性菌あるいは深海生物などのごく一部を除けば人間を含めて地球上のほとんどの生き物は太陽の光の恩恵なくしては生存できないものであります。さて、聖書のお話に移りたいと思いますが、イスラエルの民にとって、光は神の臨在、栄光、あるいは恵みを象徴するものでありました。旧約の詩編には、そうした記述がたくさん見られています。お開きにならなくても結構ですけれども、その中のいくつかをご紹介しますと、詩編の4編の6節には、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。また27編の1節には、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。36編9節には、命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。104編の2節には、あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられますと書かれています。一方で、闇や夜は、神の不在、人と神とが隔てられた状態、不義の世界を意味しました。ちょっと聖書を開きいただけますでしょうか。イザヤ書の59章をお開きいただければと思います。イ ザヤ書の59章の9節にはこのように書かれています。それゆえ公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を待ち望んだが身を闇、輝きを待ち望んだが歩くのは暗闇の中、このように書かれています。そして、闇や夜は、人に恐怖を与え恐ろしいもの、そこから少しでも一刻でも早く抜け出したいものというふうにイメージされています。詩編の130編をお開きください。詩編の130編の5節から6節をお読みします。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ち望みます。このように書かれています。夜回りとは、敵の襲撃をいち早く察知して、味方に知らせるために、夜通し、城壁の上を巡回して、警戒にあたる、兵士のことを意味しています。彼らにとっては、無事に夜明けを迎えることは何にも増して待ち遠しいことでした。なぜなら、夜明けの到来は、敵の襲撃、という、不吉なことが起こる可能性がなくなったことを意味したからであります。さらに、夜明けは絶望または悲嘆の期間が終わり、希望またはある種の解放がもたらされるという希望の時というふうに捉えられました。イザヤ書の9章を開きいただけますでしょうか。イザヤ書の9章の2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。そして、それに続く6節には、一人の緑子が私たちのために生まれるというふうに記されています。ここでは、歴史が大きく変わるとき、すなわち新しい時代の始まりが、夜明けとして、そしてその新しい時代をもたらすメシアが光として、描写されています。このように、旧約の時代にあって、メシアは夜明けをもたらす光としてイメージされ待望されていました。そして時至ってイエス様というお方がメシア、すなわちキリストとしてこの地上に来られたとき、新約の記者たちはこの方をまさしくこの世に光をもたらすお方として理解しました。とりわけヨハネという福音記者はこのキリストを光と結びつけて語っています。このヨハネによるイエスキリストの紹介を見てみましょう。ヨハネの福音書の1章を開きください。最初に4節と5節をお読みします。ヨハネの福音書の1章4節、この方には命があった、この命は人の光であった。5節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。そして9節もお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。このようにヨハネはイエス・キリストという方をその冒頭において紹介しています。そして8章にはそれに呼応するイエス様ご自身の言葉が記されています。8章の12節をお開きいただけますか。8章の12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。 このイエス様のお言葉が今日の私のメッセージの核心になるかと思います。イエス・キリストがこの世に来られたのは、闇であるこの世に光をもたらすためであるということが、これらの御言葉で語られています。しかし本当にこの世は闇なのでしょうか。そこのところが納得できないというか、腑に落ちないと、闇を打ち破るために光が来られたということも理解できないのではないでしょうか。今私たちは人類の歴史の中でも最も物質的な豊かさを享受できる時代に生きています。科学技術の進歩により、惑星探査機のはやぶさ2とか一般人の月旅行計画などが、ニュースを賑わせています。寿命も延び、日本では人生100歳時代に突入したと言われています。一見この世は明るいバラ色の世界に見えるかもしれません。しかし私たちの心は昔の人に比べてより柔和で思いやり深くなり、より思慮深く賢明になったと言えるでしょうか。一言で言えば、私たちの徳は増し加えられているでしょうか。残念ながら答えはノーと言わざるを得ません。一例を挙げてみれば、児童虐待は社会の病理現象の一つでありますが、日本では今増加の一途をたどっています。先日も10歳の女児が両親の虐待によって亡くなるという痛ましい事件が大きく報じられました。児童虐待は親の欲求不満の裏返しとしての攻撃性、支配欲が身近な最も弱い存在に向けられたものだと言われています。最も自分にとって親しい愛すべきものにまでそのような残酷なことを行ってしまうというのは一体なぜでしょうか。聖書はそれは人間のうちにある罪の性質であると述べています。罪とは何でしょうか。端的に言えば、それは自己中心の思い、自分を第一とする性質のことであります。自分の欲望を解放することを肯定し、自己実現を人生の目的、第一の価値と認めるならば、それの邪魔になるものは排除して当然ということになっていくのではないでしょうか。自分の利益のためなら身近な人をも犠牲にし、押しのけて当然という生き方が肯定されてしまうのではないでしょうか。どうしてそのようなことになってしまったのでしょうか。聖書はそれは人が創造主である神から離れてしまい、神との正しい関係から外れ、的外れの関係になってしまったためであると教えています。この根本的な罪のために世界にはさまざまな悪と罪か過ちが入り、さらに人はそれを自分の力で何とか解決できると思い込んで、ますます神から離れていってしまうという泥沼のような悪循環の中に入り込んでしまいました。自分の力によってこの世界の問題を解決することはできないばかりか、自分の力で一旦破れた神との関係を修復することもできないのが、ありのままの私たちの姿ではないでしょうか。このようにしてみると、一見明るく華やかなこの世界の本当の姿はまさに闇と言わなければならないと思います。このような闇の世界を救うためにイエス・キリストは人となってこの世に来られました。まさしく先ほどのイザヤ9章にあるように、闇の中に歩んでいた民は大きな光を見、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いたのであります。神は創造主であるご自分に背を向け、自分の力で歩もうとしてご自身から離れていってしまった人間を、その計り知れない大いなる愛のゆえに憐れんでくださり、ご自身のもとに連れ戻すために、創造の初めから共におられた一人子なる御方を 私たちの救い主としてお使しになったのであります。それではイエス・キリストはどのようにしてその救いを達成されたのでしょうか。そのことを見る前に、まず罪の赦しとは何かを理解しなければならないと思います。旧約のイスラエルの民も自分たちが罪人であり、自らの力で神の栄光に達することができないと自覚していました。なぜなら彼らにはモーセを通して守るべき神の戒め、すなわち律法が与えられており、律法はそれを完全に守り通すことができないという事実を通して絶えず彼らに罪人であるということを意識させたからであります。罪のためには贖いが必要です。そしてそのことは、レビ記の17章の11節にはっきりと書かれているように、償いをするのは血であると、明確に記されています。そのため彼らは人の手によって建てられた大祭司を通して、決められた時になだめの供え物として動物を犠牲に捧げました。しかし動物の血によって人間の罪が贖われ許されるというのはあくまで型であり形式であります。根本的な罪の解決にならないことは自明のことであります。人間の罪の完全な赦しのためには、全く罪のないお方の血が流される必要がありました。しかし人間の中に罪の全くない人などいるでしょうか。そのような人は一人としていないことはまた明白なことであります。このジレンマを前にして、神様がなされた御業こそ御子イエス・キリストによる贖いでありました。新約聖書の、ローマ人への手紙の3章というところを開きください。ローマ人への手紙の3章の、23節24節を見たいと思います。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからですと書かれています。義と認められるとは、神の前に罪許されたものとみなされて、無罪放免されるということです。このことができるのはただ神の恵みによるしかないということ、そしてその恵みを確かに神はイエス・キリストというお方を通して私たち人間に与えてくださったということであります。このことを覚えるときに、私たちにはただ感謝しかないのではないでしょうか。それではこの贖いはどのようにしてなされたのでしょうか。それは史上最も残酷な処刑方法として知られた十字架にかかって死んでくださることによってでした。イエス様は十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園でできることならばこの苦い杯を取り除けてくださいと血の汗を流して祈られました。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと、すべてを父なる神にお委ねになりました。イエス様は自分がこの地上に来た目的が人間の罪の贖いのためであるということをはっきりと自覚しておられました。そしてひとたび十字架で死なれ、墓に葬られた後3日後によみがえられて弟子たちの前に現れました。この復活という出来事はその後の人類の歴史にとっても、また救いということの指し示す実質的な内容にとっても大変重要な意義があります。まず歴史的には、弟子たちが復活を目の当たりにしてイエス様の生前には理解することのできなかった十字架の意味を はっきりと知ることができ、弱々しかったそれまでの姿から力強い福音の使徒へと180度根本的に作り変えられて、中近東の片隅でユダヤ教の一分派に過ぎなかったイエス様の教えがローマ帝国、さらには全世界へと広まっていったことであります。そして救いの実質としては、十字架の御業が罪の結果である死をも打ち破る力を持つものであることをはっきりと示すことによって、キリストを救い主として受け入れた者もまた死に打ち勝って、いつか実現する神の国において永遠の命をいただくことができるという確かな希望が与えられたことであります。イエス・キリストという方が世の光であるとはどのようなことなのかをご一緒に見てきました。先ほどお読みした8章の12節をもう一度お読みしたいと思います。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。キリストを信じ受け入れた者は命の光を持つと言われています。これはどういうことでしょうか。ここでイエス様ご自身のおっしゃられた言葉が思い浮かびます。マタイの福音書の5章を開きください。マタイの福音書の5章の14節から16節をお読みします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。キリストを知り信じるということは、すなわちクリスチャンになるということは、私たちの住む闇の世界にあってキリストの光を放つものになるということだとイエス様は語られました。闇の中で光り輝くということは、隠れることのできない目立つことであり、それゆえ、覚悟のいることであり、ともすれば、尻込みしてしまうような命令でもあります。しかし、イエス様を信じ受け入れた者には、誰でも御霊が与えられるというイエス様の約束を思い起こすときに、御霊がそのような世の光へと私たちを変えていってくださる。そしてそのことを通して神とイエス・キリストの栄光に共に預かるものとしてくださるという素晴らしい恵みの約束でもあることを覚えさせられます。今日はこの暗闇の世界に光をもたらすために世の光として来られた御方についてメッセージをさせていただきました。昇る太陽が闇を散らし、地の表面を覆う霧を消し去るように、この世を覆い包んでいる闇の力も世の光に打ち勝つことはできません。太陽が輝きと温かさを人に与えるように、世の光であるイエス・キリストはすべての人に希望を与えるものです。キリストを知るということは、キリストがこの闇の世界にもたらしてくださった確かな望みを喜ぶということであります。そして彼に従う者もまた光を分かち与えられて、闇に打ち勝つ力を与えられると聖書は約束しています。どうかこのお方をご自身の救い主主と受け入れられて、自らも光の子供として歩まれますように心からお勧めしたいと思います。以上です。